すみだりゅうへいのハマグリ顧問の編ポッドキャストとラジオクラウドです。
ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優のすみだりゅうへいです。今夜のゲストはこの方です。
こんばんは、柳田浩二でございます。
柳田さんを迎えて、はい、今夜お送りするわけですけれども、はい、今夜は7月17日になるんですよね。
うん、
そうですね。祇園祭、山鉾巡行が終わり、
うん、
ね、祇園祭行かれましたか？
いや、行ってないですね、今年は。
行ってないですか？
はい、行ってないですね。
昨日僕ね、ちらっと行ったんですけど、
はい、はい、はい、
中学高校の同級生の八本くんと、
はい、あ、八本さん、
八本くんと二人二人とね、はい、お互い家族同士で行こう言ってたんですが、やっぱり夏風邪とかね、うん、子供小さいと風邪ひいたりするもんなんで、うんうん、で結局おとん同士で行こうかいうことで、はいはいはい、プラプラしてましたけれども、
は
い、
僕毎年ね、はい、7月15日は新助龍介のまあ、生誕の日なんで。
コンビ結成、はい、初舞台か。
初舞台です。初舞台が7月15日なんで、毎年その京都花月後は行ってたんですけど。
あ、聖地巡礼と言いますか。
は
い、
今年は行けてなかったですね。
その代わり今夜、
はい。
新助龍介、結成、うん、新助龍介デビュー42周年を2日遅れで勝手に祝う会と。
そうですね。
いうことで、柳田さんにね、はい、ゲストとしてお越しいただいたわけですけれども。うん、ありがとうございます。今月はですね、うん、7月の頭、7月3日でしたっけ、うん、?3日は、明石家さんまの64回目の誕生日を、はい、2日遅れでこれも勝手に祝う会ということで、M 角さんにお越しいただきまして、
ね、
で、今回、うん、柳田さんにお越しいただいて、新龍に関する研究を発表していただくということで、はい、ちょっとね、その、はい、園芸ロマン路線といいますか、
はい、ロマン路線です。
園芸ロマン路線ですよね。
はい、
完全に、うん、そのね、私は言うたら M 角さんのロマンにも乗っかり、うん、
はい、
相乗りし、はい、そして柳田さんのロマンに乗っかってるっていう感じにはなるんですけれども、は
い、もうその二つ押さえといたら大体ええと思います。
園芸ロマン路線も十分でしょ、関西でこの二人を押さえておいたらね、
はい、もうそれで十分やと思います。
M 角&柳田を、は
い、それで十分やと思います。
ただね、そのね、祇園祭にお話しましたけれども、うん、後祭っていうのがあるんですよね。後祭りが24かな、うん、24が後祭りあるんですけれども、はい、京都の町では、
はい、
この番組もね、はまぐり顧問の編もお祭りをずっともう続けていこうかなと、
はいはいはい、
もう毎週がお祭りでやっていきたいなと、ほうほうほう、ね、M 角さんのその祭りに乗っかり、
はい、
柳田さんの祭りに乗っかり、はいはい、ロマンに乗っかってるわけですけれども、
はいはい、
ここは私のロマンもあるわけですよ、
はいはいはいはい、
私にも、ね、
楽しみやね、
私にも30年越しのロマンがありまして、
はいはい、
それは私僕だけのロマンではなく、うん、多くの人のロマンと重なってる部分もあるかと思うんですけれども、
何やろ
う、それをですね、
はい、
8月7日の
8月7日、
はい、8月一発目のハマグリ顧問の編で、
うん、88文鎮での前日やね。
そうですね、
はい、
88文鎮
よう住田さんと最近行ってますもんね。
あ、今年まだチケット取ってなかったですね、
はい、88
またちょっと、はい、
ちょっと取ってもらうと、
チケット取っとくようにしますんで、
はい、
その前の日になります、8月7日、
はい、
この私のロマンを実現する日が来ました、
はい、うん、
8月7日の隅田竜兵のハマグリ顧問の編は、真夏のサイキックミーティング、
いや、おめでたい。
はい、真夏のサイキックミーティングと題しまして、
うん、はいはい、
ゲストはもちろん、
はい、
北野誠さん、
誠ちゃん、
そして竹内義和先生、
先生、
ついに誠さんと竹内先生の
久々の、
久々ですね、10年ぶりの共演が、
ハンセンブロディ組が、
ハンセンブロディですよ、長寿コンビですよ、
長寿コンビ、
関西ラジオ界のハンセンブロディが10年ぶりに復活、うん、
むちゃくちゃ暴れとったからね、
ねえ、ハンセンブロディというかロードウォリアーズというか、
ロードウォリアーズに近いもあったな。
むちゃくちゃやってましたか、 あの二人は。そうですよね。今、改めて昔の音源とか聞いたりすることもあるんですけれども。うんうん、
ひどいね。いや、俺ね、この間、友達と言ってたんやけど、
はい、
88年ぐらいやんな。
始まったのが88年ですね。
俺、もともとバンドやってた、ベースの子が聞いてて、もともと。
ああ、そうですか。柳田さんと一緒に学生時代バンドやってた人が。
下宿の下の子が聞いとって。
ほうほうほう。
そこから俺も聞き出すようになって。
それは、もう、始まってすぐやった。
もう始まってすぐ。
ね、他局になるんですけども、はいはい、朝日放送で、88年から始まり、はい、私は89年、
うんうんうん、
中学1年生の時からずっと、
はいはい、
20年聞いてまして、
行、はいはい、ってたね。
よくイベントも行きましたよ。
行ってた。俺あの立命館大学行ったで。
やってましたね。
やったやった。
学祭のシーズンにはいろいろね、神戸大とか立命館とか、ね、
神戸大学、あと丸山、
やん、はい、私も全部行ってましたよ。
はいはい。
もう青春ですよね、はい、サイキック青年団。これ私にとってなんですけど。
はいはい。あのコンビが。
あのコンビが、ついに、鳥獣コンビが。
向かい合わせで。
向かい合わせかな。え、
隅田さんはどうすんのそれは。
でも、どう向けに座ろうかなっていう
の。それにもよって変わるよね。
サイキックの現場っていうのは、柳田さんって行かれてたんですよね。
行ってたよ。行ってたよ。僕らはあの、サブっていうガラスの向こうの三木宅の横に座ってた。
で、その時は、うん、誠さんと竹内さんが向かい合って座ってた。
向かい合わせに、座ってたね。
そうかそうか。
じゃあ、で、板さんが真ん中やったんちゃうかな、ここちゃうかな。
ディレクターの板さんが
途中で入って、うん、途中で入ってくる、ね。
だからその並び方もどうしようかなとかっていうのはあるんですけれども。
いや、横並びじゃなかったような気するな。
横並びはないでしょ。横並びは浜村淳さんとね。
まあまあまあ、それはええけど。ね、確か、まこっさんの横に時々平野がおったんちゃうかな。
平野秀明さん。
がおったような記憶があるな。
3人でやってはった時も多かったですもんね。
多かった多かった。
でも、まこさんと竹内先生は、まあ、向かいやったんです
よ、ね。向かい合わせやったね。うん、それは間違いない
から。だからまあ、そうか。だから向かいで、私がどこに座るかっていう。
そうそうそうそう。
それにも。さん側か、それとも。竹内兄貴側か。
そうそう。あとパターンとしては最初、竹内さんとやるか、誠さんとやるかで迎え入れるパターンもあるやん。
ああ、お二人を
ですか。遺産パターンもあるやん。
あ、ただ、最初からもうね、うん、90分しかないんで、うんうんうん、もうスタートから3人で。うん、
あ、3人で。
やりたいなと。
緊張するな。
いや、緊張しますね。今ね、この紹介をするだけで、ちょっと緊張してるんですよ。
わ、うん、かるわかる。わかる。俺もちょっと震え来てるもん。
いや、緊張しますよね。
うん、いいね。な、時報またぎはちょっと曲やな、やっぱり。
ああ。
時報またぎは。
時報またぎでやってましたっ
け。時報またぎで、あの、
伊達さんの曲、うん。
時報で終わんねん、確か。確か3分の曲やったら57分から曲が始まんねん。
そうでしたっけ。
ほんで、時報が鳴って終わって、ジングルが入んねん、はいはいはい、もう一回な、
うん。うん。でも7時半からの放送なんで、うん、8時でその、曲、流すタイミングになるかなって、やっぱハンセンブロディですから。
わからない。そうか、やっぱもう、頭とお尻は合わせてほしいわ、曲は。
あーはーはーはは、
うん、でも一曲欲しいな、やっぱり、チラッと。チラッと。
え、その一曲っていうのは、
うん。板さんの。
あ、
板さんの一曲欲しいな、やっぱり。
あの、柳さんはね、
ちょっと僕、交渉してみるわ。チラッと。
まあね、このサイキック青年団、聞いてらっしゃった方はどの程度ね、うん、いらっしゃるのか。
そうそうそう。僕だから珍しいパターンやね。板さんが知り合いやね。
あ、もともとのディレクターの。
もともと板さんの知り合いで、スタジオ遊びに行ってたから。
あ、だから、作家として参加されたわけではなかったっ
ていう。全然全然全然。全然。毎週なんか、飲みに行く前に行ってて。
遊びに行くというか、見学に行くというか、そういう感じで。
見学っていうよりかね、なんか、ブースは、ブースの向こうは向こうで、なんか盛り上がってんね。その、ほうほうほう、その会話を
聞いて。あ、その話を聞いて。
そうそうそう。
孫さん、竹内先生の話を聞いて。
それは知ってるわ、知らんわ、言うて、はい、わーなってんねん。で、そこで喧嘩が起こってたりする
の。その向こう側に言い張ったんが、うん、若き日の。
若き日の。
柳田さんという。
僕もいたし、まあ、あの、亡くなった Y さんもおったし。
はいはい。
はいはい。で、もう一人ね、謎のリスナーが一人おったよ。
その話は長なりますね。はい、ね、
そうやな。そうやな。
よう竹内さんもその話し合うんですけど。
はいはい。
なるほど。
はい。
でね、10年前。
で、ディレクター山本ちゃん。
山本さんね。うん、で、ある時、突然亡く、あの、その番組が亡くなりまして。
そうそうそう。そっから10年ですよ。いや、楽しみやね。
楽しみですね。
ほんまに真夏のサイキックやん。
いつもイベントやってやりましたからね、厚生年金とかで。
うん、やってたやってた。うん、いや、もうそこだから、今間入れんの、隅田さんしかおれへんから。
まあ、僕しかないいうことはないですけど、去年じゃないか、今年の3月に、誠さんに出ていただいて、うん、その時にそういう話をね、誠さんからも。
そうそう、やってたな。
はい、この番組でやってもええよっていう話をしてくださったんで。
よう言わはったと思うわ、誠さん。
ねえ。
うん、そう竹内さんが言うのはわかるで。
竹内さんはもういつでも。
竹内さんはいつでも、いつでももうあれやから。
OK な人なんですけど。
そうそうそう。いや、俺も、それ、今ほんまに喋ってるだけでドキドキすんな。
いや、僕もドキドキします、本当に。
そうやろ。うん、それは嫌やわ、俺も。立ち会うのもちょっと怖いもんな。
僕はもうこれね、もう責任として。
まあ、そうやな。隅田さんは同じこのブースの中で。
ブースの中で、いや、緊張しますよ、うん、ほんまに。
いや、そらするよ。
だって中学1年ですよ。うん、1989年、うん、平成元年から聞いてたラジオで、20年聞いてて、うん、で、ある日突然終わって、で、そっから10年経って、
そうそう。
誠さんとも、竹内先生ともね、うん、お付き合いさせてもらってて、うん、ちょうどだからね。
そうやな。
10年の月日を経て、64歳と60歳になったお二人が。
ほんまやな。
ねえ、60代のサイキック青年団っていうのは。
オッケーオッケー。いや、楽しみにしてますよ。これはもう注目の好カード
やいや、好カードというかね。
いやいやいや、もうほらドキドキするわ。うん、ちょっとしたヤフーニュースにも飲んのちゃう。マニアックな。
もう関西のラジオで言うたらね。うん、
かなりのトップニュースや
で。いや、僕だからね、この間、うん、オールナイトニッポンゼロ、日本放送の、はい、で、あれの、テレ東の佐久間さん。
あったあったあった。
ディレクターの、うん、あの方のラジオに伊集院さんが、30年ぶりぐらいですか、
う
ん。
はいはいはいはいはい。
20何年ぶりぐらいですか。うんうんうん、ね、オールナイトニッポンの2部に登場するっていうのがあって、はい、結構話題になってましたけれども、うん、正直私あんまりね、伊集院さんのラジオって聞いてこなかったんですよ。まあ、
東京のエリアの、ね、
東京のエリアの方ですから、うんうん、その中で自分はもうずっとラジオといえば、うん、北野誠と竹内義和やったんで、
はい、はいはい、いいよいいよ、
ちょっとね、うん、もう
お宝もやでお宝もやって、
いやだからもう早めに言うとこうと思って、うん、この緊張感を
いやいやいや、すごいよ。
サイキッカーと共有したいなって思って。
うんうん、ほんまやな。
3週間、はいはい。ちょっと早いかなと思うんですよ。ラジオでこういうね。
やっといた方がいい。
スペシャルウィーク的なことの告知って、うん、まあ2週間ぐらい前じゃないですか。うんうん、言うとしても、うん。ちょっと3週間前は早いかなと思ったんですけど、はい、ちょっとね、これイベントことなんで。
うん、それはいい、うん。いいよ。まこっさんも緊張してると思うわ。絶対。あの人なんかもう。
誠さんが緊張されることはないと思いますけどね。ま
あ、してないのは竹内さんだけやわ。ほんまにノープランで来るから。
いや、いつもそうですよ、竹内さん。
ノープランやろ、うん、それが一番怖いね、あの人の場合は。
一応ね、その番組は収録でお届けしますんで。
う
ん、
はいはい。
生放送はちょっとね、諸事情で。はい。その孫さんのスケジュールとかいろいろございまして、うん、できないんですけれども、うん
う
ん。
楽しみやわ。
楽しみですね。
楽しみ。めちゃくちゃ楽しみ。
いや、僕な、この夏、この夏一番というか、うん、
この夏一番長い日やで。
この30年でね、僕、
そやろな。
うん、自分のラジオ人生の結実というか。うん、
そっかそっか。そっかそっか。
うん。
僕はね、2001年のしんすけさんとハイアンのスペシャルを3時間やらせてもうた日が、一番長い日やって、12月の。
そうですね。柳田さんは子供の頃に、そのしんすけさんのこの曲でやってたハイアン京都聞いてて、うんうん、
3時間立ち会った時。
で、それで、それは、周年の企画ですか、
うん、そうそうそう。
KBS 京都。
50周年かなんかの周年のイベントやったと思う。
で、しんすけさんが久しぶりに KBS 京都にやってくる、うん、という番組を、はい、それは、柳田さんは作家として、ディレクターとして。
作家っていうよりか、ディレクターは今の奥さんね。
あ、そうなんですよね。そうね。柳田さんの奥
さん。で、僕は作家っていらんやん、しんすけさんの番組って。
まあまあまあね。
いらんけれども、うん、僕は奥さんの横にずっと立ってたわ。
え、その時結婚なさってなかったんですよね。
してない。
それがきっかけで結婚
した。いや、きっかけというよりか、まあまあまあ、そのきっかけの一つにはなったのは確かやわ。
ほんまに人生のターニングポイントですね。
ターニングポイントだった。ただ僕の仕事の中でももうピークやなと思ったもん。
そういうことってね、うん、多分人生で、ほんまに数えるほどしかないと思うんですよ、ね。
う
ん、
そうやと思う。
数えるほどというか、うん、今まで
そういうことお金の超える感動はないもんね、ぶっちゃけ。
うん。
うん、
いや、私もだから、
ね。いや、隅田さんは今度の 8.7 はそうやと思う。
8.7 はそうですよね。
そうやと思う。
今まで。
その隅田さんもやっぱ、やっぱ演芸史的には見といた方がええ感じするもんね、僕。僕が、柳田が。
あ、柳田さんがそれを見守って。
見守ってるっていうのはやっぱ、やっとかなあかんのちゃうかなと思って。
見守っていただきたいですよね。うん、柳田さんもそう、誠さんも。
まあまあ一応知ってるからね。
昔から知る。
そう、まあ一応知ってるからね。誰かこう突っ込むと人とか、古い人がおらんとも、隅田さんが爆発するやん、おそらく。
はいはいはい、はい。
柳田、柳田って言われて、言われてるぐらいが一番気楽かなと思うよな。ただ本番になったらガチになると思うわ。今回に限っては。面白いと思うよ。
うん、やっぱりだからね、うん、その泣いてまうかもしれんなっていう、ね、
うん、震えると思う。
震えますよね、
うん、震えると思う、
うんうん、今までそんなラジオやってて泣くことも震えることも
そう
なかったんですけど、
はい、でたまたま僕がしんすけさんと一緒にやった時は KBS ってサブとスタジオが一緒の空間
です、はい、はい、ピアノある、
そうピアノあるスタジオ、
はい、
今でも何回も聞くんやけど、その時に僕の笑い声が入ってて、しんすけさんが高揚して喋りがパンパンパンって入る時があんだよ。お前あれが最初で最後やろね。
人生の。
人生において。
ピーク。
うん。で、写真撮ってもうてんけど、その写真は未だかつて見ず。
見ないんですか？
見てない。
現像はしていますよね。
いや、古仙さんが持ったままやね。
あ、持ったままなんですか？
持ってないね。持ってないね。 で、最後に車を送っていった時に、実はめちゃくちゃファンやったんです、言うて、ある印を見せたんよ。リスナーと、しんすけさんの間をつなぐものを見せたんよ。
ほうほうほう。
そこで、終わってからやで。
はいはい、車の。番組終わった後。
その時にしんすけさんがドア開けて、ありがとうなって言われて。
おお。
ほんで、去っていかはって。去っていかはって。僕もその思い出だけで生きてるよ。
いや男にはそういうの大事な思い出なんですよ、
ね、
もう、
ね、
この思い出さえあれば生きていけるっていう ね, ね, もでいいね。でもそんな幸せな夜って、ね、中島ラモさんのエッセイでもありましたけど、
そうそうそう
ほんまにね、
ね
あるんたま、ね、ごくたまーに、ね。
だから俺はその
訪れる幸せな夜が、
スタジオのブースで見守って、まあ飯食いに行って、まあ50やからね。
はいはい。
ほんで隅田さんと乾杯だけ一回して帰りたいね。もうそれだけやね。
そうですね。その収録の日、マコスさんは、うん、もうその日のうちに名古屋帰らなあかんって言ったんで、はいはい、京都駅に送り届けて、はい、
そうそうそう。
で、一杯を打ち上げした後送り届けて、その後ちょっとね、行きましょうよ、飲みに。
そうそうそう。もうそれだけでええんちゃ
う。うまい酒やろな。
うまいわ。俺泣いて、そこで泣いてまうかもしれん。
僕も泣くかもしれないですよね。
まあまあまあ。ね、そんな感じですね。
そういう。
いや楽しみやわ、
ま。祭りが。
祭りが。
まだまだ続くという。
夏のね。
ね。
うん。
お話です、
はい、
それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ御門の編。改めましてこんばんは。私が弁護士で俳優の隅田隆平でございます。で今夜は柳田浩二さんをゲストにお迎えして、
はい、
冒頭のトークでも出ましたけれども、はい、新助隆介、うん、デビュー42周年を2日遅れで勝手に祝う会と、
はい、祝う会ね。今回ね、いろいろ喋ることがあって、何を喋ろうと思ってんけど、2週間前に M 角さんが、
はいはい。
来てくれはって、はいはい、M 角さんがその時に、20代の明石家さんまを90分にわたって、
そうですね。
もう聞き応えがあったんやけれども、ちょっと僕はそれをこう、補足解説言うたら偉そうに聞こえるかもしれへんねんけど、
はい。
ちょっと M 角さんも限られた尺の中で喋ってはったから、
そうですよね。
うん、僕もそれ付け足しながらこう喋っていきたいなと思う今回。
あ、その M 角さんがさんまさんについて語ったその裏面史というか、
そうそうそう、裏面史っていうか、ね、
その裏には新助さんと龍介さんがいたと。
見たっていうこともあるし、さんまさんの横には誰々がおったって話したいんやけども、
はい、はいはい。というわけで、はい、今夜は柳田浩二さんに新助龍介さんの話をたっぷり語っていただこうと思います。
はい。
隅田隆平のハマグリ御門の編。今夜は柳田浩二さんをゲストにお迎えして、
はい、
島田紳助、松本龍介、デビュー42周年を2日遅れで勝手に祝う会をお送りしようと思うんですけれども、
はいはい、
早速ね、
うん、
時間の制限もありますから本題に入っていきましょうか。
行きましょう。
はい。
紳助さん、龍介さんのことなんですけれども、
はい、
まず紳助さんとさんまさんって同級生なんですよ。
あ、同級生で、はい、新助さんが早生まれになるんです。そうなんです
よ。だから同じ学年なんですけれども、およそね、9ヶ月ぐらい違うのよ。
9ヶ月、
うん、だからさんまさんが7月生まれで、
はい、
で新助さんが3月24日生まれなんよ。
もう3月の終わりの方で。
そうそうそう。だから、20歳のさんまさんの時には、ずっと大体新助さんは19の新助で進むのよ。
あ、年齢で言うと。
そうそうそうそうそう。はいはい、でが進みますっていうのがまず前提でちょっと覚えといてもら
う。わかりました。
あのね、M 角さんが言うてはった、
はい、
11PM の話。
さんまさんがテレビデビューした日ですよね。
そうそうそう。1976年の1月15日の話、
はいはい、
言うてありましたけど、あの前にちょっと補足したいことがあって。
ほう、なんでしょうか。
M 角さんが熱く語ってはった、松之助師匠に勧められたっていう話あったじゃないですか。赤いスーツを。
おっしゃってましたね。
おっしゃってた。あのね、実は、細かく言うていけば、
はい、
75年の7月に、さんまさんは20歳になってるんですよ。
75年の、はいはいはい。
そういうことでしょ、はい、実はね、その頃に、もう一つの話がありまして、
はい、
知ってる人は知ってんのかな？
いや、ほとんど知らないと
思います。昭和49年に、しんすけさんじゃないわ、さんまさんが東京に駆け落ちに行くんですよね、前から。
ええー、あ、それはこの番組のリスナーはご存知
です。分かってるんですよ。分かってるでしょ。
はい、
で、半年。
品質ですよ、
そうなんですよ。半年行って春に戻ってくるんですよ。
はい、
75年の春に戻ってくるんですよ。
75年の春ですね。
春に戻ってくるんですよ。はい、で、そこで、そこと師匠と弟子っていうのが固く結ばれるんですけれども、はい、実は、その頃から、笑福亭さんまから明石家さんまに改名になるんですよ。
はいはい。
ね。で、これはなんでかって言ったら、これはそれすごい話やなっていつも思うんですけれども、実は松之助師匠と、 まあ、鶴瓶さんの師匠の六代目。
松鶴さん。
六代目松鶴っていうのは兄弟弟子なんですよ。
あ、そうですよね。
うん。兄弟弟子なんです。
はい、はい。
で、絶えず、兄貴兄貴って言って松之助師匠はいつも慕ってたんですよ。
あ、松之助師匠の方が弟です。
そうです、そうです。はい。っていうのも、松之助師匠の師匠っていうのが、六代目松鶴のお父さんの五代目になるんですよ。
はいはい。
はいはい。だから、兄貴兄貴って慕ってたんですよ。で、松松って弟のように可愛がってたんですよ。
松之助師匠のことの松鶴師匠は。
で、実際問題、松之助師匠も兄弟がいなかったんで、本当の兄貴のように慕ってた間柄だったんですよ。
そうやったんですか？
そうなんですよ。で、その時に、さんまさんが帰ってきた時に、
はい。
まあ、当時の事情で言うたら、その六代目の松鶴師匠が、当時の上方落語をまとめてるんで、まあ、言うたら、落語家らしい落語家を増やしたい時期やったんですよ。
あ、もう立場上そういう。
そう、立場上ですよ。立場上ですよ。で、それを受けた松之助師匠っていうのは、不義理じゃないですけれども、実は、松福亭を返しますと。うちの弟子は明石家にしますと。
はいはい。
ということは結局は、うちの弟子のさんまっていうのは、事実上落語家の上方落語界から話しますって、ちぎりを話さはったんですよ。
あ、そうやったんです
か？そうなんですよ。だから明石家にできたんですよ。
はあはあ、
で、そこまで弟子のためにする師匠ってなかなかいないんですよね。
はいはい。新しいも屋号を作ったわけですね。
そうです。で、明石っていうのは自分の本名の明石浩二から来てるんですよ。
はいはい。
だからわざわざその松福亭を返してまでやるっていう師匠とさんまさんの関係ってすごいじゃないですか。
まあまあそうですよね。
はい。
だから、それが1975
年なんですよ。
その駆け落ちから帰ってきて、
はい、帰ってきて、まあちょうどさんまさんが二十歳になった頃ぐらいの話なんですよ。
はあ、ははあ、
で、実は僕はさんまさんのその 11PM の二十歳のさんまっていう前に、実はこの松福亭から明石家さんまになったっていうことをフォローしといたら、余計この M 角さんの話って深み出てくるなと思って。
なるほど。
うん。だからそれぐらいテレビにもう転身するのを師匠が勧めたっていうことなんです。
その時はだからでもテレビにまだ出てない時なのにってことですよね。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。そういうこと。うん。うん、
その次の年明けた春にデビューするわけですね、
そうそうそう、
デビュー。
そういうこと。
まあでもその才能を見抜いてた、見出してた部分があったと。
そういうこと。うん。うん、まあ、松福亭って言うたらいかにもっていうかその落語家なや豪やから、
はい、
そっちよりもマルチにこれからはこのさんまっていうのは活躍させた方がええんやろなって見抜かはったと思うのよ。
なるほど。
うん。だそれの方があった方が、
そういう背景があったと。
背景があったと。
はいはい。
で、一方、しんすけさんの二十歳っていうのは、
はい。
1974年の、3月の24日、自分の誕生日、18歳の誕生日から入門するのよ。
はい、18歳の誕生日。
誕生日から。
高校卒業してすぐ。そう。
で、弟子明けになるのが、1976年の元旦なんですよ。
元旦ってこと、うん、
1976年の元旦ってことは、11PM の放送がある2週間前に弟子修行から帰ってくんね。
年季明けで。
そう、奈良県の生駒の内弟子やから、京都に帰ってくんね。
はいはいはいはい。
ほんで、実際細かく言うたら、しんすけさんはまだ、この段階では19歳なんよ。
あ、そっかそっか、早生まれやから3月24日ですもんね。
まあ、大学生で例えたら2年生の終わりやね。
大学2年の、はいはいはい、はい。
2年の終わりやね。だから、しんすけさんは、まず、この 11PM に、年齢的にも出れないんよ。20歳の成人式やから。
あ、なるほど。まあ、
学年やから出れないことはないんやけども、しんすけさんにはまず声がかからなかったんよ。
ほう、うん。そういうことですか？
そうそうそうそうそうそう。で、しかも、しんすけさんはこの時どういう時やったかって言ったら、さんまさんは初のテレビで、すごい注目を浴びるんですよ。はい。ね、でもしんすけさんは帰ってきます、やっと1年9ヶ月の弟子修行から解放されたので、ほっとしてるわけよ。
まあまあそれはそうですよ、うち弟子やったわけですもんね。
うち弟子ずっと、
うん、
でその時にしんすけさんは何をしたかっていう前に、まずここで重要なのがあって、
ほう、
もともと自分は B&B のさっき隅田さんに音源聞いてもらいましたけど、
聞きました、
2代目 B&B に憧れてこの世界に入ってるんです
よ。二代目 B&B っていうのは島田洋七さんと、うん、
今の上方義雄さん。
のりお義雄の義雄さん、ね。
義雄さんが組んでて。それに憧れて芸界に入ったんだけど、はい、なんと自分が内弟子開けた途端に二代目 B&B が解散してしまうね。
ほう。
ということは自分の目標が
なくなる。
なくなんね。
はいはい。
で、なくなったと思ったら、洋一さんがすぐ今の洋八さん。 洋八さん。3代目。
はいはい。
3代目とすぐ組み直すね。でも、新助さんの心の中では、俺が倒したい B&B は、3代目の洋八さんじゃなくて、はい、2代目やっていうのがあんねん。
よしおさんとのコンビの。
そうそうそうそう。
洋八さんは、新助さんとの関係ではどっちが先輩なんですか？
新助さんのが先輩。
新助さん
の
先輩。
だって洋八さんっていうのは、単に、難波花月の進行のバイトの人や。
その時に、新助さんとしては、その B&B2 代目ですか、その目標に芸界に入って、で、解散してっていう時に、自分が洋七さんの相方になりたいっていう気持ちはなかったんですか？
それはでも、一緒にやるというよりか倒したかって。
倒したいっていう。
うん、倒したかって、うん。自分はなんとかそれで、同じ笑いのセンスで戦いたかって。だから、この頃で言うたら、新助さんはテレビに一切触れてないね。触れもしてへんし、自分の目標にテレビっていうのは、後々出たいっていう気持ちはあっても、
はい、
さんまさんほどテレビが近いもんでは全然ない、なかった。
それはもう戦略としてっていう。
戦略としてもあったと思う。で、新助さんはこの1976年の新助さんは、はい、じゃあ何をしてたかって言うたら、いわゆる、洋一さんの金魚の糞時代やね。
あ、ついて回ってたってことですか？
ついて回ってて。
お
ほんで、三代目の B&B が京都花月なんかに組んだ時には、四六時中一緒についてて。
へぇー、
うん。で、新助さんの実家に、洋一さんがずっと泊まってて。
はい、あ、そういう関係性やったんですか？
そういう関係性やね。
はいはい。
で、その時に、まあ有名な話やけど、実家のエビフライがめっちゃでかかったって話やね。新助さんとこが。
え、それは洋七さんが後に言っては
る。言うてるし、そのさんまさんもその頃、まあよく、M角さんも言ったけど、余興で一緒になった時に、はいはい、新助のとこ行って、麻雀して、絶対エビフライ出てくんねん、って。
実家ってことですね、
実家、実家。
はい。
うん。京都の実家に出てきたっていう。で、その頃、新助さんは、じゃあ何をしてたかって言ったら、
はい。
一番の目標は、自分の漫才の相方を探すことやね。
あ、まだコンビ組んでないわ
けですね。組んでないね。組んでないね。組んでないんやけれども、新助さん曰く、この頃には、こうやったら、自分は光り輝いて、売れるだろうな、っていうのは、構想ではあったらしいね。
もうすでにその時点で、うん。
構想ではあったらしい、
ね。デビュー前で。
デビュー前で。
コンビも組んでないにもかかわらず、
そう
戦略は持って
はった。戦略は持ってて。ただ、最後の問題で漫才師は誰と組むかっていうのはめっちゃ大切やん。
まあまあそうですよね。それが、もう最大の問題ですよね。そう
だから、龍介さんと会う前に、新助さんは二人組んでんねん、実は。
あ、そうやったんですか。
うん、でも二人、全然やっぱ新助さんが主導を握ろうとするから、今のウーマンラッシュアワーの村本くんじゃないけども、
はいはい、
やっぱすぐ辞めちゃうねん。
なかなか合わなかったってことですよね。そうそうそう。新助さんがやろうとすることを理解して。
理解できへんからあかんかって。
ついてくる人はいなかった。
そうそうそう。で、その時に一人候補として上がったんがさんまさんやねん。
あ、そんな時もあったんですか？
そう、あって
ん。それは何年ぐらいのお話
ですか？だから1976年ぐらい。
だから、
前回の M 角さんの放送で、第一くず川荘を言って、
はい、
阪神電車の甲子園駅から徒歩15分のところにさんまさんが一人暮らししてて、で僕はもちろん現地も行ってますよそこ。今はないですけど。
いやだからそのもちろんっていうのが、ね、もちろんやないからね。
もちろんじゃない
から。柳田さんにとってはもちろんです
わ。そうそう。
はい、
でもさんまさんは堅くなに拒んばんで。
え、じゃあ、新助さんからさんまさんに声かけたことがあったってことですか？
あった。それは本人も認めてるし、さんまさんも、いや、俺は新助とは組まれへんねんっていうのをずっと言ってて。でも新助さんとしたらやっぱ漫才やりたいから、
はいはい。
絶対さんまやと思ってた時代もあんねん。
なるほど。
うん。そういう時代があったんかな。1976年。じゃあ、その時76年っていうのはいわゆる何をしてたかっていうのが、はい、新助さんとさんまさんがよく言う、もう、今ないけれども、京都の野生遊園。
野生遊園ってもうないんですか？
もう今ないと思う。ないと思う。
ないですか？
うん、
あったのあれ。
いや、ないと思う。
僕ら学生時代あったんで、ね。
いや、僕ら高校の時は、ね、遠足でもあったけど、今ない。
今ないです。
今ないと思う。ないと思う。まあ今調べてはるけど。
今調べてる。
まあもしあったらごめんなさいやけど。いやいやいや。
あったらほんまごめんなさい。
いやいや、ない、ないですか？ないない。ちゃんとしたその施設としてはないと思う。
はいはい。
そこに、余興として行ってはったよ。
営業に。
営業に。で、その光景をナイナイの岡村さんが見てたって話もあんねんな。
子供の時に。
子供の時に見てたっていう話があんねん。
岡村さんが、痩せに行ってたの？
痩せに行っててんて。
へぇー。
お母ちゃんと。それはテレビで言ってはったわ。その時にさんまさんを見た、言うて。
それも貴重な。
貴重な話。
ね、機会ですよね、うん。そんな何回も言ってるわけじゃないですよね。
そうそうそうそう。まあだから土日夏の土日。
ないみたいですよ、
そうでしょ。そうでしょ。いや、もうちゃんと俺、一応調べてやんねんから。一応調べてやんねんから。
はいはい。
その時にバイトをしてたん 時に、紹介してくれてたんが、さんま小六の小六さんやったと思う。
あ、さんまさんの兄弟子。
そうそうそうそうそうそう。はい、そういう人で、一応、いろいろなとこでやったり、
はい、
うん、ホテルの営業に行ったり、はいはい、猪木と有が戦った時に、もう一つの戦いっていうのがあるのよね。演芸史的に。
1976年の6月26日ですよ。
そうそう、土曜日
です。猪木とモハメド・アリは。
土曜日。はい、同じ時間帯に、さんま紳助も、とある大きなホテルのディナーショーに呼ばれて、切れて帰ったって話もね。おばちゃんの前でコンってやって受けへんで。
それは京都ですか？
京都。
へぇ、うん、その時はまだ、紳助さんが、竜介さんとコンビ組む前の話、
ね。あんま言葉言えへんけど、このホテルやね。
はいはいはい、うん。まあ、ね、京都で。
めちゃ大きい。
めちゃめちゃ大きい。
これ僕の知り合いが一人見てんねん。
あ、その舞台を、
うん、そうそうそうそうそう。いろいろあんねん。これ、放送局の関係で行ってんねん。
あ、そうなんですか。
うん、そうそうそうそう。で、確かに、切れて帰んねんけども、みたいな話は、実際あんねん。
それが1976年で6月26日。
そうそうそうそう。
はいはい。
異種格闘技戦の時に、紳助さんま組も、戦って負けたって話、
ね。猪木がずっとリングの上寝っ転がって、モハメドアリの足を蹴ってた時ですよね。
そうそうそう。で、この時にはさんまさんが先切れたって話やね。
あ、そうなんですか？
そうそうそう。
さんまさんが
先切れて、っていう話。
はいはいはい。
もうこんなとこではできへん言うて、うん。うん。っていう話があったり、いろいろやったねんな。紳助さん、あとね、バンドもやってて。実は。紳助バンドの前にバンドもやってて。76年に。
あ、もうその時からやってはったんです
か？やってて。で、だから、陽一さんとか、自分の仲間とバンドもやったり、コントの真似事もしてたりして、ライブをやってはって。
はいはい。
で、どういう時期かって言ったら、紳助さん絶対戦略があってんけど、はい、この時期に、前だ、大学2年生から3年生にかけてやから、はい、これから売り出そうと思ったら、いわゆる昔の芸人臭さを抜きたかった時期ちゃうかなと思う。
ほうほうほう。
だから、あえて、大阪とか京都花月に寄りつかんと、はい、学生と同じような感じで、車はまだ乗ってんな、はい、バイクは乗ってたと思う。で、サーフィンもどきもしてたと思うし、バンドもやったりして、その学生っぽい雰囲気を身につけてはってんと思うね。
あ、もうずっと弟子をやってたわけやから。
そうそうそうそう。で、恋愛も当時してはった。
はいはい。
うん、それも裏で抑えてます。
裏で。
うん。ほんで、
はいはい。
この時に、紳助さんが一つミスを犯すね。
何でしょうか。
それは、イベントを2回打つんやけど、はい、1回目は自分らで手売りで打って成功さすの。
はい。
で、2回目、京都勤労会館って言って、今、河原町通りにあるやん。河原町、丸太町上がったとこぐらいに、大きいとこ。
ああ、ありますね。はいはい。
まあまあ大きいとこ。
はいはい、
あそこで2回目の興行を打つね。二十歳の時に。
結構なキャパですよね。
結構なキャパやね。それで興行に失敗すんねん。それで、実は借金すんねん。
あ、そうなんですか。
二十歳の時に。
そう、またコンビ組む前ですよね。
全然組む前。組む前に。まあ言うたら二十歳やね。二十歳の若者が友達とイベントを組んで、はいはい、まあ会場を抑えてやんねんけども、剣、はい、が売れへんねん。売れへんわな、そら。
まあまあ、そうそうですよね。
だって、ど素人やんか。
はいはい。
だから売れなかった。で、そこで借金しました。じゃあ、紳助さんどうすんのかって言ったら、ここがあの人っぽいねんけども、借金に返済のために、朝は市場。
はい、
丹波口の、京都の丹波口の野菜売ってるとかね。
はいはい。
あそこで野菜のバイトすんねん。
朝は。はい。
で、深夜は、まあ、言うたら、サパークラブ言うて、祇園のサパークラブ、もう今ないねんけど、パンドラユーとかやったかな、っていうとこでバイトすんねん。
うんうん、
で、サパークラブはどういうとこか言うたら、はい、水商売のお姉さんが仕事終わってくる店やねん。
はい。アフターとかで来る、
うん。そうそうそう。で、紳助さんはそこで、前だ、セカンドマネージャーまで上り詰めんねん。
二十歳にして。
二十歳にして。二十歳にして、借金返済しようと思って。はいはい、ほんで、紳助さんは、その時に、さんまさんに言うてもあかんし、漫才やりたいねんけど、相方おらん方どうにもならへんし、
はい。
だから、水商売やる、借金するためやけど、お金が入ってくんねんて。当時としたら、いいお金が入ってくんねんて。だから、8割、9割、漫才やめよう思ってて。
あ、もうその時は、そのアルバイトがうまいこと言って。
アルバイト行きすぎて、
はいはい、
行きすぎて。で、小さいステージやけれども、こう喋れるやん、
漫才。
やっぱそこで受けんねんて、二十歳の紳助さんが。
まあ面白いですもんね。
おもろいんやろな。絶対おもろかったと思うね。はいはい、そこで、踏ん張るためにいろいろ考えんねんけれども、その時また、漫画悪い。ちょっと話が同時並行しますけど、前回、はい、M 角さんが言ってた、阪神巨人がスタジオ2時で賞を取ったって言ってたやん、
はい。言ってましたね。
さんま小六さんが2位で、
はいはいはい。
ちょうどあの頃の話やね。
あ、なるほど。
あの年末の話やね。
だから同期が、もうテレビとか出だして、
テレビに出だしてんねん。
活躍しだして。
ほんで本人はめちゃくちゃ知ってる。自分は、祇園のサッパークラブのちいちゃいステージで喋って笑わしてんねん。
うん。
うん、でもお金は入ってんねん。
お金は、まああったとしても、でもね、は
い。でもなーっていう時に、あの、同期の前田一休さん。
はい、一休写楽の。
一休写楽の広瀬さんいう人が、はい、説得に来んねん。
しんすけさんのところに。
しんすけさんのところに。で、お前は卑怯やと。なぜかって言ったら、お前は一回も舞台に上がらんと、コンビも組まずに辞めていくんかと。
ほ
う。うん。お前は絶対俺より才能あんやから、お前がそんなことしてたら、俺も辞めなあかんって言うて来てんって。涙ながらに。
誰よりも才能ある人が辞めるんやったら。
俺が見てたら、サンマや巨人よりもお前のがあると。
で、その時、一休さんは言ったわけ。
一休さんが言うてんて。ほんで、その時に、お前そんな才能があんのにそれを無駄にすんなって言ってわざわざ京都まで来てんって。
それを言うために。
言うために来てんって。で、それもあって、どうにか頑張ろうと思ってたんが二十歳の新助さん。
二十歳、1956年。
ただ、これは言っちゃないけれども、コンビってすぐ見つからへんやん。
まあね、その言い合い方っていうのは。
見つからへんやん。
はいはい。
ここで、さんま小六が出てくんねん。
ほう。
これなんでかって言ったら、さんま、小六、しんすけさんいうのは、3組で余興を回ってて。
この3人で。で、
はいはい。で、たまたまやけども、さんまさんの師匠の松之助師匠のイズムとして、まあ今で言うたら闇営業はあかんけれども、直のお笑いの仕事やったらガンガンやりなさいと。
なるほど。
だから、兄弟弟子同士を漫才コンビに見立てたら、いろんな余興いけんのちゃうかって師匠が言わはってん、
も
ともと。
ああ、そう、話し家よりも、そう。漫才の方が。
そう。だから、モノマネだとか、はい、いろいろな、特技を生かした一発芸とかをやってたら、たまたまうまいこと言ったよ。
うん。
で、新助さんからしたら、おもろないやん。
まあそうですよね。一緒に仲良く三人で営業
行ってた。三人でやってたのに二人やんねや。ほな、俺どういうこと？で、しかもさんまには俺コンビ組もう言うてたのに、お前に弟子でやってるや。
はいはい。
っていうような複雑な関係があったと思うね。
うん、
ほなら、二十歳の新助さんは相当悩んだと思うね。
その時。
うん。だからその時に、さんまさんいうのは俺すごい、改めてこう調べていくとすごいなと思うのはそこでやっぱ男気出すね。え、もかくさんこの間言ったと思うけど、さんまさんは結局は自分の仕事を投げ捨ててまで、はい、兄弟子とさよならしてまでピン芸人で行きますっていうのは。
そういうお話でした。
あって。でもその裏では実は、しんすけも裏切りたくなかったっていうのがあったと思うね。
あ、もともと3人で。
そう。
余興行ってて。かつ、しんすけさんがコンビも誘われてんのに組んでないのに。
断った。
はい、はい。
ほんで、それでピン芸人になった。自分は干されるって覚悟しながらなった。で、その時に、これまだまだ話続くからもうほんま一曲の前に行きたいんですけども、はい、龍介さんを紹介したんがさんまさん。
あ、それ、あの、聞いたことあります。はい、はい。
そう。こういう、話ね。で、まだまだ話は続くけども、はい、ちょっと一曲いかしてもらいます。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、ポッドキャストとラジオクラウドでした。